今のところをお読みいたしまして、皆さんはどこの言葉に目が留まったでしょうか。どうしても私たちの心は最後の29節の御言葉にとどまってしまうのではないでしょうか。私たちの神は焼き尽くす火です。この言葉を聞きますと、誰でも恐ろしい神様のお姿を想像してしまうだろうと思います。神は愛ですと言われています。あるいは神様は慈しみに富んでおられる方であると言われていますが、しかしこの私たちの神は焼き尽くす火ですという言葉を聞いただけで、何か神様の存在が遠くに感じられてしまいます。神様は私たちを脅かすためにこのような言葉を語っているのでしょうか。もちろんそうではないはずなんです。ではどういうことなのか、今日はこの箇所から入ってまいります。実を言いますと、この29節の言葉はここで初めて出てきた言葉ではありません。旧約聖書の申命記の中でモーセが語った言葉を引用しております。このヘブル人への手紙は旧約聖書のことをよく知っている人たちに書かれた手紙であります。ですからこの29節の御言葉が語られた時に聞いていた人たちは、あ、これはあのモーセがあの時にこういう状況で語ったんだなということが了解できたはずです。そうしますと私たちも、あ、モーセはなぜこの言葉を言ったのか、そしてそれはここで言われているのはどういう背景があってのことなのか、私たちもその申命記をちょっと振り返ってまいります。どういう時のことかというところからあるんですが、それはモーセがイスラエルの人たちを率いて40年間アラノを旅して終わるあたりのことであります。これから約束の地カナンに入るというその直前のあたりのことでありますが、モーセはその時神様に願ったんです。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。モーセはあの約束の地に私も行かせてくださいと祈ったんです。そこがその40年間さまよってきましたけど、あの地こそが目の前にあるその地こそが目的地であるのです。だからモーセがそのことを祈って当然のはずでした。モーセが先頭になって約束の地に入るはずでした。ところがその祈りに関して神様はこう答えられました。あなたはこのヨルダンを渡ることはできない。つまりあなたは約束の地に入ることはできないと言われてしまいました。モーセはこの40年間頑張ってきました。イスラエルの人たちがいろんなことをしてモーセに歯向かい、神様に歯向かってきたのを収めながら、そして本当に導きながら苦労してここまでやってきたんです。当然その約束の地のに最初の一歩を踏み出すその栄誉はモーセがもらって当然でありましたが、そのご褒美を前にいたしまして、あなたはあの約束の地に入ることができないと言われました。なぜならその理由を神様はこう説明いたしました。イスラエルが罪を犯したかった。人々が民たちが罪を犯したので、その責任を取ってあなたはあの約束の地に入ることは許されないと言われてしまいました。モーセが何か悪いことをしたので入れませんというのなら理解できますが、モーセは自分ではやっていない、その人々の他の人たちの責任、罪を犯したという責任を、背負わされてしまったんです。これはどういうことかと考えてしまいますが、そのことは、 この後最後の方でまた触れることになると思います。まあ、そのことはちょっと脇に置きまして、とにかくモーセは向こうに行くことができません。こちらに残るしかありません。逆に今度はモーセは人々を送り出す側になります。自分はこちら荒野にとどまってイスラエルの人たちに言葉をかけて励ましていく役割になりました。でモーセはその時どんなことを語ったかといいますと、一言で言えば、あなた方はあのエジプトの苦しみから救われたんでしょ、その神様を忘れてはなりません。堕落してしまって他の神々を拝んだり偶像を作ってそれを拝んでしまうようなことは絶対にしてはなりませんと言ったのです。そしてその最後のところでこの29節、少し言葉が変わるんですが、モーセはこう言いました。あなたの神主は焼き尽くす日妬む神だからであるとモーセは付け加えました。焼き尽くす火だから、恐ろしい神だから、あなた方はその恐ろしい神を恐れろ、じゃないと大変な目に遭うぞと、脅かしたかのように聞こえますけれども、しかし具体的にもう少し別の面から見たらどうでしょうか。こんな場面をいつも私は考えてしまいます。親であれば子供を育てるというのは、どれくらい大変かというのを皆さん経験していらっしゃると思います。特に小さな子供ですね、ハイハイからが終わって、立って歩けるようになった時、子供は何が安全で何が大丈夫で何が危険かというのはほとんど分かりません。とにかく手当たり次第にあちこち行って、手で触りそれを口に入れてしまう。口に入れていいものと悪いものが世の中にはあります。で、親はそれを子供に教えなくてはいけません。子供が好きだから、子供が何か興味があるから何でも口に入れていいよって言ったら子供は大変なことになってしまいます。皆さんも経験があると思います。ちょっと目を離している隙にですね、子供が、なんか本当に考えられないものを口にしてしまって大慌てしたということがありますね。そういう時はもういきなり、とにかく口に手を突っ込んででもそれを吐き出させます。そして子供に対して、これは食べちゃいけないよ、これを食べたらあなた大変なことでお腹壊しちゃうよ、それとも死んでしまうかもしれないよときつく叱ります。で、子供はそのような親の事情はよく分かりませんから、ものすごい恐ろしさを感じると思います。なんで親はこんなに叱るんだろうか、わからないんですね。でもとにかく恐ろしいから、あ、これはもう口にしちゃダメなんだということはわかります。やがて大きくなって子供は、あの時親からこれは食べちゃいけないんだなと言われたということを思い起こして、その時初めて、あの時親から厳しく言われてよかったなと感謝できます。神様も同じです。神様は私たちが救われることについて大きな関心を寄せております。その救いから、神様がせっかく差し出しているその救いからこぼれ落ちそうになるものがいたならば、神様はじっとしておられません。とにかく強い態度でもいいから、その救いからこぼれないようにと神様は強い言葉を語ります。それが私たちにはまるで焼き尽くす火のように感じられます。なんで神様こんな厳しいことを語るんだろう、恐ろしい神様のようにその時私たちには感じますけれども、実は神様は私たちを愛するがゆえにあえて厳しい言葉を語っているのだ、そのような事情があります。今その神様のご性質を見ましたけれども、そのことを手がかりにしながら今日の箇所を見てまいります。今日の箇所のテーマは、一言で言えばこういうことになると思います。私たちは一体どこに向かって歩んでいるのか、どこを目的地として歩むものであるのかということになります。ここでは2つの山が出てまいります。 まあ、前半の方は18節以降にいろいろと書かれておりまして、まあ、シナイ山のことが書かれております。そのシナイ山の光景についてモーセはあまりにも恐ろしかったので私は震えと、まあ、書いてあります。さてこのシナイ山の出来事でありますけれども、いつの出来事であるのか、先ほどその荒野の40年間の終わりの頃のことを言いましたが、ちょっと時代を遡りまして今度は40年間の旅の初めの頃の出来事になります。神様がシナイ山に降りてきまして、そしてモーセをそのシナイ山に一人呼び出しまして、神様はモーセにいろんなことを語ろうとするんです。でその神様が降りてこられる時に山は激しく震えたと出エジプト記に書いてあります。でモーセはその山を登っていくわけですけれども、じゃあ人々はどうしたかと言いますと、その山に近づいてはならないと命じられました。わざわざ山の周囲には柵が設けられました。そしてその柵を越えるものがあればたとえ獣であっても石で撃ち殺されると言われました。まあ、それを見てモーセでさえも恐ろしい光景だと感じました。まあ、神様が近くに来てくださるということです。本来ならこれは嬉しいことなんですね。で私たちも神様が本当にいるのならば会ってみたい、一目でいいから神様の姿を見てみたいと思っております。まあ、私たちもそう思います。で神様のお姿を見ることができたならばもっと神様のことを信じられるだろうとどこかで考えています。見えないから何かいつもこうあやふやになって揺れ動いてしまう、見せてくれたらもうはっきりと私はもう揺れ動きませんと考えてしまいます。で私たちは祈りの中で神様あなたのお姿を見せてくださいと祈ることもします。しかしこの祈りは残念ながら今は聞かれません。それは保証しますと私が言っていいかどうか分かりませんが、聖書の語っていることから言いますとこの祈りは今すぐは絶対に聞かれないんです。なぜかと言いますと私たちは神様のお姿をそのまま今見てしまうならば死んでしまうからなんですね。私たちは確かに神様を信じておりますけれども、しかし私たちの体にはまだ罪が宿っておりますので、その罪のが神様の清さの前で明らかにされて、その罪によって私たちは死んでしまいます。あのモーセの時代にシナイ山に神様が降りてこられた時、なぜ人々が震え上がったのか、それは神様が近くに来た時、そのことによって自分の罪が明らかにされたからでした。自分たちは死んでしまうかもしれないと震え上がりました。まあ、そんなシナイ山に私たちが今向かっているというのならば、私たちは本当にがっかりしてしまうと思います。そんな恐ろしい場所に私たちは行きたくありません。確かに神様がの御臨在は近くに感じられるかもしれませんが、あまりにもその罪が苦しくなって私たちにはそんなことを耐える力がありません。もちろん聖書はそのかつてのシナイ山に私たちが向かっているのだと言いません。むしろ別の場所に向かっていると言います。それが二つ目の山です。その山の名前はシナイ山ではなくてシオンの山と22節以降に書かれています。その私たちが向かっている場所について22節から24節にありますのでお読みいたします。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、 万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。まあ、いろんな言葉が並べられています。まあ、いずれにしても、よくわかるところ、わかんないところたくさんありますが、とにかく素晴らしいところに向かっているらしいということはわかります。まあ、その中でも今日はその22節の大祝会に近づいているのですというところに目を留めます。大祝会、まあ、宴会と言ってもいいでしょう。でイエス様は福音書を見ますと、その天の御国がどういうところであるのかということを説明するときに、いろいろな例え話で説明しておられます。まあ、その中でも有名なのが放蕩息子の話であります。あるところに一人の父親がおりまして、その父親には二人の息子がいたというところから始まります。その二人の息子のうちの弟の方はまだ父親が元気で現役であるのにもかかわらず、強引な手段で弟が将来父親が死んだ時にもらえるその遺産、財産を奪い取ってしまいます。そしてその財産を手にした途端に、その弟息子は家を飛び出しました。もう帰ってくるものか、こんな家なんか、もうどうにでもないということで、父親を捨てて自分の好き放題の生活に飛び出してまいります。まあ、しかしそのようなにして手にした財産でありますが、彼は湯水のようにそれを使い果たしまして、結局最後無一文になります。もう豚の餌を食べなきゃいけないというところまで、落ちてしまうんですけれども、その息子はその時、まあ、あることを考えました。そうだ、父親のところに戻って働かせてもらおう。あそこには使用人がいっぱいいるけれども、自分もその使用人の一人に雇ってもらおうと思いまして、家に戻ります。で、父親は実はその息子がいつ帰ってくるんだろうかと毎日毎日外を眺め、畑に出かけ、道を歩んでいって、その息子の帰りを待っておりましたが、その息子がもう本当にひどい姿になってこちらの方に向かってくるのを見たとき、父親は走り寄ってその息子を抱きかかえ、そして自分の持っているその指輪もはめさせ、靴を履かせ、家に向かえ、そして近所の人たちを呼んで大宴会を開いたと書いてあります。まあ、父、この中で例え話の中で出てくる父とは神様ということであって、そしてそこにその弟息子というのは私たちのことだと、まあ、読めばわかるわけですけれども、父なる神様はどんなドラ息子ドラ娘であったとしても、とにかく自分の方に帰って、自分の家に帰ってこようとするものを無条件で迎えてください、そして本当に帰ってきたんだと言って、それを大宴会を開いて喜ぶ方なんだとイエス様は説明されました。それが私たちに約束されている天の御国なんだと言われました。今2つの場所について取り上げました。モーセの時代は自分たちは死ぬかもしれないと恐れられたシオンの山、そして今私たちが向かっているのはシオンの山で、シナイ山ではなくて、そのシオンの山の方である天の御国である、そこに大祝会が待っているということを、その2つの場所を取り上げましたが、この2つの場所あまりにも違いすぎます。天の都というわけですから神様がおられます。かつて神様が近づけば死んでしまう、そういう 私たちでありましたが、私たちは天の御国に入って死ぬことはありません。むしろ本当に生きることになります。神様がそばにおられたとしても、私たちは自分の罪に苦しむことはもうありません。一体この違いはどこから来るんでしょうか。もちろん私たちはそれは、その理由については何度も聞いております。新しい契約の仲介者イエスが血を流してくださったから。まあ、ヘブル人への手紙の9章12節にそのことが詳しく説明されておりますが、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのですと言います。血を流すことによって、私たちの犯してしまったその罪の贖いを成し遂げてくださった。だから私たちはその天の御国に喜んで、何も恐れることなく、いや本当に期待しながらそこに向かうことができるということです。最初の先ほどの最初のところで、モーセは約束の地に入ることが許されなかったと言いました。それはイスラエルの罪のためだったとはっきりと言われました。なぜ自分のせいではないのか、あの人たちが悪い、あの人たちが悪いというのに、なんで私がその責任を負わされて、せっかく自分がそこを目的地として一緒に入ろうねと言ってきたのに、自分だけが入れないのだろうかと思います。モーセは踏んだり蹴ったりです。しかしこのモーセの姿がキリストを表しています。イエス・キリストは私たちの罪を背負いました。十字架で裁きを受けられ、捨てられました。この方は天の御国の所有者なんです。天の御国の王子であるのにもかかわらず、あなたは天の御国には絶対に入れないというお姿を十字架で取られました。私たちの罪のためであるんです。そして私たちが逆にその天の御国に入れるようにとご自分を捨ててくださいました。その方は十字架において尊い血潮を流してくださり、その血の注ぎかけを私たちはいただきました。私たちが受けるべき神様の裁きを、私たちはもうそれを、血を受けたことによってその裁きから逃れることができました。だからもう私たちは神様がそばに来られたとしても死ぬことはありません。安心して天の御国に入っていくことができます。私たちが向かっているのはこのシオンの山であります。まあ、ここまではまあなんとなく嬉しいっていうんでしょうかね、そういう話が続きますけれども、しかしそれにしても25節のあたりでちょっと厳しい言葉があります。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。まあなんでこんな厳しいこと言うのかな、ここがなくてもいいじゃないかと思いますね。そういう天の御国に私たちは近づいているのでですから、感謝して歩んでいきましょうということであれば、それで私たちは安心して今日帰れるんですが、なぜか25節の厳しい言葉があります。まあ、最初にも言いましたように、 聖書は理由なくしてこんな厳しいことを言うはずはありません。厳しいからにはそれなりの事情があります。その事情というのが、26節以降に出てまいります。26節をお読みいたします。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。でここは鍵括弧で、書かれています。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。実はこれは、旧約聖書からの引用でありまして、ハガイという預言者がいたんですが、そしてハガイ書というのが旧約書に、聖書にありますけれども、そのハガイの言葉を引用しております。ハガイというのこと、人はあんまり私たちには馴染みがありませんけれども、紀元前500年頃に活躍した預言者だと言われております。で実はこのハガイが語ったこの言葉はまだ実現しておりません。かつてはモーセの時代、地は揺れ動きましたが、しかし今度は天も揺り動かすというその日がやってくると言います。今の時代から言えば2500年前に語られた言葉ですけれども、しかしこれは神様の言葉でありますから、必ずこの言葉が成就する日がやってまいります。そのことを私たちは終末と言っております。終末の時代がやってくる。その時どういうことが起きるのか、具体的なことはあんまりよく分かりません。ただ黙示録を見ますと、その終末の時大変な災害が起きることは大体分かっております。私たちはテレビやいろんなものを通して地上で起こるいろんな災害を目にしております。例えば、ちょっと時間が経ちましたけれども、かつて神戸で大きな地震があり、そこで災害がありました。で私たちはテレビを通して本当に信じられない光景を目にいたしました。もう大きなビルが傾いているというか本当に倒れているのを見たとき、これが本当に日本なのかと思いました。あるいは高速道路が橋桁がもう崩れ落ちて、これが自分たちが作ってきたそういうものだったんだろうかと驚きました。でそういうものを見て今度終末の時代に起きることはこういうことなんだろうかと想像しますが、おそらくハガイが語ったことはそれ以上のことなんだろうと思います。人が作ったあらゆるものが瓦礫と化していきます。煙を上げながら燃えて全てのものがなくなっていくと言われます。その時人々は一体何を頼りとするんでしょうか。私たちは大きな建物、しっかりとした建造物を見てすごいなと驚きます。でそれを見ると何か安心します。ここに避難したら何があっても大丈夫だろうなと思うんです。しかしそんなことはもう何の私たちの安心にもならない。全部崩れ去ってしまった。もうこの地上には頼りになるものは何一つ残されないとはっきりと語ります。ところがそのような中でただ一つだけ揺り動かされずに残るものがあると言います。それが天の御国と呼ばれるところ。その天の御国がどのようなところなのか、もうちょっと別の場面、別の様子、形で語られた言葉があります。黙示録の21章の3節4節、これ私たちにとって本当に励ましになる言葉ですから、そのアウトラインのところにも挙げましたので、それを参照していただきたいと思います。天の御国とはこういうところである。 そこをお読みいたします。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これが天の御国の姿です。で、私たちはかつての生き方でありますけれども、この地上には必ず楽園があるはずだと考えていました。まあ、もしなかったとしても、そこに向けて私たちは努力をするんだと考えていました。10年前よりも今の方が進歩して、20年前よりも今の時代の方がもっと素晴らしい時代になってというふうにして、いつも未来というのは明るいものだ、素晴らしいものだと想像して、そこに目標を定めて歩んでまいりました。私たちも一生懸命働きました。でまして、この日本の時代がそうだったんですけれども、かつて、本当に私たちは貧しかったんですけれども、次から次へと新しい電気製品が出てきました。そしてそれを買い揃えていきました。少し前の時代は車といえば本当に高価なもので高嶺の花でありましたけれども、今やそれを、まあ、ほとんど自由とは言えませんけれども、以前よりも自由にそれを買うことができます。今までは狭いアパートに住んでおりました。自分の家を買って、そのようにして私たちは夢を一つ一つ実現していきました。それが幸せだ、自分は豊かだと思っておりました。確かに物という面から見れば私たちは豊かになったかもしれない。しかし一方、何が起きたんでしょうか。人々の心は冷たくなりました。今や珍しくありませんが、誰にも看取られずに一人で孤独に死んでいくということがあちこちで起きております。それが幸せなんでしょうか。確かに物には囲まれたかもしれませんけど、誰からも忘れ去られていて、誰からも声をかけられず、死んだことさえ誰も知らないままに放置される、そういう時代に私たちは今生きております。幸せなんでしょうか、これ。いや、みんな疑問に思っております。一体自分たちは何をしてきたんだろうか。目に見えるその幸せを追い求めた結果、目に見えない何かを私たちは忘れてしまいました。結局この地上には幸せがあるのかないのか、聖書は言います。この地上には悲しみと叫び、苦しみがあり、そして最後には死が待ち構えているとはっきり言います。どんなに私たちがこの地上を豊かな世界にしたいと考え努力したとしても、絶対にそれは実現できない。実はこの地上には私たちが求めている希望は一つもないのだとはっきりと言います。実は多くの人たちはそのことは薄々知っていたんじゃないかと思います。でも現実を認めたくありません。この地上に希望がないなんて言ったら、どうやって今日から生きていくんですか。生きる気力がなくなります。だからなんとかこの地上に希望があるんだというふうに信じ込ませて自分を騙して生きております。でもいつまでも続くはずがありません。いつかはそれは破綻いたします。だから神様が私たちに語ります。あなた方はその地上の楽園を求めてもしょうがない、幻だ。だからあなた方は本当の希望のある場所、天の御国に入らなければいけない。 時には神様は厳しい言葉を使ってまでして私たちを天の御国に追い込もうとされます。まあ羊ですから私たちは。で羊は勝手にあちこち行きたい。柵のあの天の御国というあの豊かな柵の中に入ることなんかどうでもいい。とにかく行きたいところに行こうとしますから、神様の言葉がなんか後ろから追いやられるかのように感じてしまうかもしれません。あえて神様はそのようにして天の御国という柵の中に私たちを追い込もうとされます。その天の御国では私たちが想像することもできないような大宴会が開かれます。あなた方はその大宴会に招かれているのだと約束してくださいます。しかしその恵みを私たちはどれだけ理解しているんでしょうか。確かに耳では聞きます、目では読みます、そうだなと頭では理解したつもりです。しかし本当にそれを心の深いところから理解しているかどうかというとこととはまた別です。その天の御国を受けているという恵みをどれだけ理解しているか、まあ、それを測る物差しがあると書かれています。目で読んでしまうとすっと言ってしまって気がつかないんですが、この箇所に書いてあるんですね。28節をお読みいたします。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。まあ、日本語で読みますと分かるような分かんないような、なんとなく分かりますね。語ってることは分かりますが、ここに慎みと恐れという言葉があります。この28節をもう少し詳しく言いますと、あなた方がその受けているその御国の約束、それはを分かれば分かるほどあなたは感謝できるようになりますよ。そしてその感謝があふれればあふれるほどあなた方は自然に慎みと恐れを備えることができますよ。それができもし備えられていったならば、あなた方が神様に奉仕しようとするとき、その奉仕は神様に喜ばれるものとなりますよ。そういう順番で書かれ、鍵となるのは慎みと恐れです。で、私たちはこの箇所を逆に考えます。逆にどうしても考えてしまうんですね。私たちは救われたんだから、その救われた恵みを感謝しましょう、その感謝を奉仕をもって表しましょうとどこかで言われてしまいます。だから私たちはもう正直にですね、あ、神様に対して神様に喜ばれるような奉仕をしなければと、まあ、考えます。そこから始まってスタート。神様に喜ばれる奉仕をしましょう。そしたら神様は喜んでくださるに違いないと、まあ、そういうふうに考えます。ところが聖書ではそれが逆なんです。神様に喜ばれる奉仕をするというのは最後の最後に来ることなんですね。結果でしかないんです。どこからスタートしなさいと言っているか、あなたは感謝してますかということなんですね。あなたは揺り動かされない御国を受けているとは聞いているけれども、そのことをどれほど理解し、そのことをどれほど喜んでいますか。もしそのことが本当に分かっていくのならば、あなたの心の内には慎みと恐れとが備えられていきますよ。そしてそのことがあるならば、あなたが何をしようとしても 何をしたとしても全ては神様に喜ばれる奉仕となっていくんですよという順番なんです。私たちはこれが逆です。まず奉仕しよう。で、神様のことは、まあ、御国のことは知ってるからそんなことも考える必要はないとさえなんかこう脇に置いてしまっているんですね。私たちはもっともっとこの天の御国を受けているその幸いと恵みを味わう必要があると思います。どんなところなんだろうか。そこは天の御国と確かに言われて大宴会らしいとは言われているけれど、一体どんなところなんだろうか。自分の言葉でそれを考えていく、それを一つ一つ、あ、こういうことだろうかと理解していくことによって私たちは慎みと恐れを抱くものとなります。実はそれは神様が喜ばれる姿なんですね。何かをして、何かをしたから神様が喜ばれると、何か行動することを私たちはすぐ考えます。神様は見えないところを見ておられます。私たちのうちにあるもの、それはもともとなかったんです。何にも喜びもなかったんです。希望もありませんでした。でもこの方が私たちに天の御国という希望を与えてください。そこに私たちの本当の喜びがあるのだから、あなた方が今悲しみ泣き叫びのたうち回るようなそれぐらいのところにいるかもしれないけれども、もはやそういうことは全部取り去られていって、神様の大祝会にあなたは招かれています。そこに私たちは近づいているのですから、そこに目を留めて歩みなさい。今週も私たちは神様からいただいているその約束に目を留めながら、また味わいながら歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、最初この今日の御言葉を読んだとき、何かあなたが恐ろしい方に思えて、またあのかつてのモーセの時代のシナイ山のように人々が震え上がるような、そんな厳しいお方に感じられましたけれども、しかしそうではなくて、あなたご自身の一人子であるイエス様が天の御国の所有者でもあるのにもかかわらず、天の御国にから追い出され、いやそこに入れないものであるとされて、私たちを天の御国に招くためにあなたご自身が命を捨て血を流してくださったことを今日知らされ感謝いたします。私たちはその受けている恵みの豊かさ、まだ十分には分かりません。本当にごくわずかなところにしか私たちは理解していないような気がいたします。どうかお一人お一人のうちにあなたが語り続けてください。その天の御国の約束がどれほど私たちの喜びであり恵みであるのか味わうものとしてくださいますように。そのようにして私たちが目の前にはさまざまな困難と苦しみがありますけれども、しかし私たちの行くべきところはもう定まっていて、そこで神様が私たちを待っていてくださる、帰るべき家があるのだと思い起こしながら、そこに喜びと感謝を持って私たちは今週も歩んでいきたいと願います。お一人お一人をどうか主が強め励ましてくださいますよ。さまざまな重荷を抱えておられますから、またさまざまな苦しみと悲しみが私たちの心の内にありますから、主がそのところに寄り添い、また共に励ましてくださいますよ。委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 では今語られました御言葉を思い巡らします。